今日は使徒言行録の2章の14節から21節までのところです。ここではこの前のところで、みんなが祈っていたらその時が来て聖霊がみんなに注がれたと。で、そしたらすぐにですね、それをみんながですね非常に驚いてばかりいるではなくてですね、直ちに行動を始めたというところなんですね。この聖なる霊が注がれてですね、いわば甲骨としてうっとりとしてですね、そしてじっとるという、まあ、そういった人もおるかもしれませんけれども、この一番最初のですね、まあ、歴史上最も強く激しく聖霊が注がれたら、もう直ちにですねこのように、それまでは祈るばかり待って祈るばかりだった人がですね、大きな声で言い始めたとですね。で、これはですね、人々がたくさん集まっているそういう人たちの前で言ったわけです。ユダヤの人々、またエルサレムのすべての人たちっていう、いろんな人に声を張り上げないと、今のようにマイクはないからですね、聞こえないわけです。昔って言ってもこのマイクがある、マイクスピーカーですね、スピーカーが作られる前は非常に大きな声でも必要だったわけです。で、スパージョンっていうイギリスのですね非常によく知られた、現代でもインターネットで世界で一番たくさんですね、その彼の話したこと、説教とかメッセージがもうたくさん入手できる人がおります。で、そのスパージョンは日本で訳したらほんの一部なんですけれども、現在おそらく印刷に付されているこの伝道者説教者の中では世界でも一番たくさん、アメリカで本がたくさん出ている人の一人と思います。で、その人もですね、そういうスピーカーもなかった時代にですね、1000人2000人どこか、まあ、5000人とか時には1万人とかいって膨大な人たちに、ですね、声を通すことができたとかいう話もあります。まあ、このイエス様もですね、たくさんの人々にあの山の上で、山上の教えっていう時にですね、私も15年ぐらい前実際にイエスがそこで、教えた話したであろうという場所に行って、ガリラヤ湖が見える見下ろす場所 ですね、そして実際に実験をした一部の人たちがですね、大きな声言ってだいぶ下の方まで行って来るからっていうふうなことにしたことがあります。まあかなりでも1回2回大声でんだったらそれはわかるけどもですね、それをずっと話すっていうスピーチしてないかもわけですからね、これは非常に昔の人はそういうふうに大きな声を出すように慣れてたはずなんです。今のこんな小さな声ですけど結構人工的に覚醒するんじゃないからですね、まあ、そういう意味でこの声を張り上げたということは自然にそうしなければ多くの人には届かなかったわけです。で、ここでですね、ペテロが言っていたことは自分が今思ったっていうことではなくて、すでに旧約聖書で書かれていたことをそこにこの時ひらめいたですね。非常に重要なことは旧約聖書にたくさんあるわけです。で、イエス・キリストが一番初めにやはり聖霊を注がれて、そうしてまずあったのが何かというと試練、苦しい目に遭わされるだったんですね。誘惑、試練、誘惑に遭わされる。それを乗り越えてから宣教を始めたんですね。その時もですね、悪魔が出てきてイエスはですね、その自らも鍛錬のためもあって40日間も断食をしたと書いてあります。そういう非常に飢えてる時には何でも喉から出るぐらい欲しいという、これは現代の日本人は全くそういうことは経験したことはないと思いますね。いつでもですね、飲み物にしても乾くいうことがない。道を歩きながらでも高校生とか中学生が飲み持って行ったりするぐらい非常にだらしがないというか、忍耐も全くないという状態ですね。でも昔は飢えるっていうのはしょっちゅうあったわけです。食べ物がない、まあ、これは世界の歴史全てそうなんです。これは動物もそうで、飢えるということには非常に耐えることができるわけですね。いつも餌がないわけです。 このライオンにしてなんてしてもですね、いつも餌の動物を追っかけて捕まえるとは限らないわけですね、どんな動物でも。ですから飢えには非常に強い、だけど満腹には非常に弱いということは全ての動物に言えるわけですね。だから一般の動物は本能に従うときには食べたらもうそれ以上食べたりしない。人間だけはですね、いっぱい食べてもいくらでも食べるっていうことがあるっていうくらいですね。そういうことでイエス様も非常に幸福になられて、その時にですね、もう何でも欲しいという気持ちになる。そこに乗じてサタンがこの目の前に石ころでもですねパンにできるだろう。だからイエス様がですね、とても有名な言葉を、人はパンだけでは生きられない、口から入る食べ物だけでは本当に生きられない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだという、まあ、とてもよく知られた言葉。私たちが本当に人間として生きるのは神の口から出る言葉です、ね、真理の言葉、永遠の命の言葉がなかったら生きられない。口から入る食べ物だけで、これは動物、昆虫類全部そうです。口から入る食べ物だけやったらそれはいくらでも生きる。けど人間はですね、口から入る食べ物いくらあっても生きられない。だからこそ年間ですね3万人近くの人が、あるいはそれ以上の人も自殺内緒です、未遂で、亡くなられるということです。みんなこれ口から入る食べ物がなかったから自ら死ぬんではないわけですね。でそういうふうにこのイエス様も伝道の最初に聖霊に導かれて、そして試練誘惑を受けた時に何て言ったか、そのことは実はイエス様の口から出た言葉なんだけれども、実は旧約聖書にすでにあったわけなんですね。旧約聖書の言葉を引用してですね、人はパンだけでは生きないと、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだって言われた。次の誘惑もちょっと考えたら、イエス様は何でも知ってたから自分の言葉でそのまま言うこともできたんだけども、あえてですねすでに旧約聖書にある言葉を引用されてサタンを退けられた。それぐらい書いたらですね、この旧約聖書だから役に立たないとか重要でないということはないわけなんですね。でここのところもですね、それだけ聖霊が注がれたから自分の言葉で言うかと言ったら、この旧約聖書の言葉が引用されたわけです。でもこの聖霊が注がれたらですね、旧約聖書の言葉が新たな意味を持って力を持って迫ってきて、そしてこれがパッと出てくるということなんですね。そういう意味でですね、私たちもいつもですね、旧約聖書も共に学ぶっていう必要があるわけです。新約聖書も。でそれはどこの言葉をペテロはパッとこう本を持っていなかったわけです。昔の人は本も持っていない、こんな聖書もなかったわけです。街道で本当に代表の人がですね、大きな巻物になった羊の皮で作った羊皮紙をですね、イザヤ書だけでも大きな巻物で2人が書いていかなきゃいけない。そういうもので家の中に聖書あるようなことはまずなかった、ありえなかったんですね。ですから本も持てないとパッとこうひらめいたわけです。これは聖霊が教えたと。でそれがですね、このヨエル書の言葉で、1425ページなんです。1425ページ、ヨエル書の3章というところなんですね。1425ページ、ヨエル書の3章、あまりヨエル書だなんて日本人なんかほとんど知らないと思いますね。これクリスチャンであってもヨエル書なんてですね、真剣に読んだことないという人もこれ非常に多いんじゃないかと思いますが、実はこれは非常に大事な言葉だったわけです。これをそのまま聖霊があれだけ豊かに与えられたペテロがまず神様が与えたと、ひらめいたっていうことは神様が与えたわけですね。このところこのままになっているんです。その後私はすべての人に私の霊を注ぐんだと、あなたたちの息子や娘も預言し、年老いた人も夢を見、若者も幻を見る。これどういうことかっていうと、夢を見るのは別に聖霊が与えられなくたって見るわけですよね。これだからこの夢って別な意味なんです。で、幻やいうのをですね、これはですね何かというと、 これも本当に見ることを言ってるので、日本語の幻は前にも何度か触れたんですけど、ないものをあると思うような錯覚を幻っていうわけですね。死んでしまってるのに夢の中で幻に出た、本当にいないわけです。けど聖書でこの日本語にこんな風に訳してしまったんだけど、見るということはの名詞形なんですね。英語で言うビジョンという、だから実際に見たということなんです。英語ではビジョンということです。夢を見たっていうのもですね、こういうふうに神様から示された、老人も神様から知る、ありありと 目のあたり見るように示される、若者も見るように示される、まあ、そういうことを、まあ、この訳でこういうふうに夢とか幻を言うけども、日本語ではそういう意味がないんですね。聖霊注がれなかったって夢を見る、当たり前ですよね。誰でも夢見たりする、幻やったら何か特別なことが起こったらこの幻みたいに見えると、そういうことではないわけです。ここで言ってるのは神の霊を注がれてですね、しかも予言っていうのは神の言葉を受けるという意味なんですね。ここで未来のことを言うっていう意味で聖書ではですね、そういう意味も一つの意味に過ぎなくて、この預かるという意味をしているように、神の言葉を預かる、受けるという意味で使うわけです。しばしば神の言葉だから過去のことも現在のことも未来のことも見抜くわけです。それを聖書ではこの予言というので、日本語の予定のようっていうのは先のことを言うことだけなんです。そうではなくて、現在の時も預言者は非常に鋭く見抜いて、その腐敗を指摘しているわけですけども、神の言葉を伺えるようになると。で、年寄っても若い人であっても神からの言わ啓示を受けるという意味なんですね。夢とか幻の今の私たちの言葉でそういう意味です。全ての人っていうのを言い換えてるんですね。全ての人に霊を注いで、そして全てだから息子も娘も、あるいは年寄りも若者も誰でもがですね、このように神からの啓示を受けるようになる、神の言葉を受けるようになるんだと。そういうふうに全く何か新しい時代が来るということを、このヨエルという人は神様からはっきり知らされたわけです。そしてさらにこの2節を見たらですね、奴隷しもべ、まともな 人間扱いをされていないような奴隷ですらも神の霊が同じように注がれると。こういうことはですね、この当時の人にとっては非常に驚くべきことだったんです。神の霊やの王とか祭司だけだったんですね。それと預言者、預言者とめったに現れない、ほとんどの人はそういうふうにですね、そういう神のことを与えた人から教えてもらうだけだったんです。それが根本的に違った新しい時代になるということをこのイエルは示されたわけなんですね。これはイエス様からまあ400何十年か前の人なんですね。はっきりはわからない、まあ、こういうヨエルやヨエル、そんな非常に重要なですね、予言をした人も生まれたのがどうで、どんな家庭環境にあったとか、結婚していたのか、息子娘がおったのかな、全然そんなことは書かない。これも不思議ですよね。今の私たちが誰かについて何か書かれたかな、やはりいつ生まれたか、年はいくつか、どんな経歴があるのかとかですね、いろんなことを当然会社でも採用するときですね、どういう大学出たのか、どうのこうだったとか、特技は何かとか。聖書においてはこういう預言者に関してはそういう家庭状況や子供なんですが一切言わないで、それ彼が受けた神の言葉だけを書いてあるんですね。それだけがずっと続くからです。私たちにとってもですね、私たちが受けた神の言葉だけは続くわけです。我々の存在なんてみんな忘れされていくわけですね。そのうちにみんな忘れ、次々新しいの。私たちが受けた神の言葉は私たちのものではなくて神様のもので、私たちに委ねられた。それがまた誰かに伝わってずっと続いていく、そういう神の言葉を一番大事にして、神のことだけを中心にするしようというのが、まあ、この聖書ではあるということですね。だから創世記でも出エジプト記でも誰が書いたかもわからない、それを書く必要がないっていうふうに神様は考えられたからですね。まあ、こういうふうにですね、 今の私たちの若いの国だけど本当に画期的なことだったんですね。一部の人だけがこんな洗礼を受ける、極めて少数の人が受けるというのが当たり前だった時代に、こんな風にですね、新しい時代が来るんだっていうことを受けたわけなんだから、もっともっと前のモーセの時にはモーセだけしか受けたいじゃない、市内に行って神の言葉を受けるのはモーセだけ、他の人が登ってきたら殺されるとまで書いてあるんですね。そういうの同じ旧約聖書といってもですね、ずっと以前と旧約聖書の終わり頃とは非常に大きな差ができてきているわけです。これはイザヤ書にもそういうものがあります。動物の無精肉や子羊を捧げないといけないというのは昔の話。イザヤとか詩編の一部にはですね、そんなものを求めたことがないという神の言葉があるんですね。砕けた心、悔い改めの心こそが最大の捧げ物だ。だからよくですね、この旧約聖書はですね、ユダヤ人の経典でないかなんていうのは大きな間違いであってですね、ちゃんと読んでない、ほとんどの日本では読んでない、キリスト教の人でも読んでない、牧師すらちゃんと読んでないという人も非常に多いんですね。教会の説教で旧約聖書を使わないから一応全勉強もほとんどしないまま、ダニエルのことのこういうふうに日本のキリスト教会の牧師も非常に多いという現状があって、だからこそ一般のほとんどの教会でも旧約聖書は使われないですね、先入観を持ってるわけです、牧師自身が。まあ、そういうことがあるんです。でも実際にこう聖書をきちんと読んだらそういうことですね。一番重要な聖霊が与えられて、それから世界中の宣教が始まる、その時にまず神様が与えたのはこの旧約聖書のことをペテロに与えたんだから、そういうことです。誰にでもがこの聖なる受けるんだと。で実際にこれからまあ400年以上経ってイエス様の時代、使徒言行録の時代にこうなったんだけど、イエス様の時にすでにそれを実現されたんですね。それは領使という宗教、礼拝と一切関係がなかったペテロもヨハネもヤコブもピリポ、あるいは税金取り、主税人というのはユダヤ人から税を奪い取るということで、ローマ帝国の手先になっている、非常に見下されとった人、あるいはゼロテスといってですね、ローマに敵対して武力でもって意思を、大きな巨岩を転がしたりですね、ローマの人、そういう人で実力でですねローマに抵抗しようという人たち、ゼロテスというですね、ベンハの映画に実際に最初に出てきますが、そういうのはですね反社会的というかですね、そんな人もイエスの弟子に入ってた、要するに誰でもイエス様が招いたら、要するに聖なる与えたら誰でもキリストの弟子になるということはすでにこの十二弟子のあの存在で示されたわけですが、それがこのイエスが復活された後にはるかにはっきりとした形で、こういうふうに、ヨエルの予言が実現したということ、まあ、これをこの2章で言ってるわけですね今日の。で実際にこのようになっていったわけです。神様の霊っていうのは生まれつきとは全く違うということです。他のものは数学なんか音楽なんかもう本当典型ですね。数学や音楽はどんなに努力してもできない人はできないです。できる人は子供の時から一度聞いたらそのまま弾ける、モーツァルトとかベートーベンとか、これはスポーツでもそうですね。もうどんなにしてもですね、テニス、軟式テニスは私も、何年かやったんですけど、教員になってからもそのクラブコマで4年間やったら、下手な人はどんなにしてもちゃんと帰らない。それはもう絶えず私があっちこっちして打ち返してあげるわけですけど、上手な人はすぐにストレートに帰ってくるわけですね。そして力を込めて打つことができて、ネットスレスレにいけると。ところがそういう能力の下手なであったらですね、バーンとやがてひょろひょろとあって、とんでもない方向飛んでいくという。まあ、そういう非常にこのそういう何でもそうですね。ですからこの生まれつきっていうのは他のいろんな能力、文を書いたり読んだり英語、語学でも数学何でもそうです、けれどもですね、この聖霊が与えられるということはこの生まれつきということは全くないということです。一番大事なものに関してはそういう不思議なことがあるんですね。全ての学問も まさにその通りですよね。だからそういう意味、新しい時代の出発点にあたってこのことは非常に大事だったわけですね。 キリスト教が宣教を伝えるときに誰でもこのように求めたら本当に真剣に求めていくと聖なる霊が与えられるんだと。でだから文字も読めないあのアメリカの黒人奴隷たちにも与えられたと、まあ、それを一番こうクリアリはっきりと書いてあるのがストーフ人のアンクルトムの小屋ですね、主人公のトムというのは非常にですね深い霊が与えられたということがありありと分かります、まあ、そんなふうにですねこの全ての人っていうところは大事なところなんですね。そして、今日のこのところさっき読んだヨエルとそのままになっているんですね、若者、息子、娘、老人、しもべ、さっきのところ見た分かりますように奴隷と訳されておったんですね。本文奴隷、ここではしもべと訳しておりますが、このしもべ、ドゥーロスというギリシャ語は奴隷を本来意味する言葉なんです。しもべっていうと一体何者なのか今の日本語で分かりませんよね。しもべって何だろう、どこにおる人がしもべなんだろうか、どんな状態の人がしもべなんだろうかなんて言ったってわからないです。今しもべだなんて言ったら何もこのもう存在しないからです、日本人がまあイメージとちょっと昔の人だったのが女中さんというんですね。女中さんならイメージがあるわけです、その方女中さんなんてもうあんま使わなくてよくないとかね、お手伝いさんということだったんですね。それはイメージが湧くわけですね。それもっとも言ったら下女とかですね、下僕とかの言い方をしよったわけです。そういうふうにしもべとか使えるものっていうのは英語でスチュワードっていうんですね。男のスチュワード、女の人はスチュワードです。だから単に使えるものという意味なんです。だから日本語でスチュワードですというとなんとなく非常に昔はですね航空力ものすごい高くて一部の金持ちしか乗れなかったからスチュワードですということで非常にいいようになったけど、英語としてはスチュワードです、単に使い目、しもべっていう意味すげな女のですね、スチュワード、その名詞形、女性形なんです。だからこの頃はまあスチュワードですと言わないわけですね、ごく普通の客室乗務員とか長たらしい名前で言うようになったんですけども、そういうふうにですね、この下本来は奴隷なんです。はしためなんて、これまた誰も使わないですね。はしためって一体何なのと今の若い人に聞いてもほとんどまだ知らないと思いますね。使わない日本語をこなしてても使うのはどうも私は感心しないと思いますけどね、これは奴隷の名詞 女性形なんだ。ドゥーロスっていうのは男性奴隷、ドゥーレっていうのは女性形なんです。でそれをはしためなんて訳してる、要するに男の奴隷、女の奴隷っていう意味なんですね。たとえ男の奴隷であれ女の奴隷であれ神の霊を注ぐとしたら同じように変えられるんだと。今こういうふうに、全く代々の家柄とかそんなもの一切関係がない時代、そういう新しい時代がこのキリストの時代なんだということをこういうふうに言ってるんですね。それが400年ほど前から予言されて400年も経ってからこのいよいよ本当に実現したということです。だから聖書においてはこういうふうにですね、基本的に学校を出なければできないものではないんです。で人間の作った制度っていうのはだんだんそういうことになってですね、大学を出なければダメだとか、あるいは牧師になれば進学校を出なければダメだとか、そんなことを言い出すんだけど聖書的に一切根拠はないわけですね。これを見たら分かる、ダビデだって羊飼いだったわけです。だけど非常に豊かな聖霊を与えられた。エゼキエルとかいろんな人もおりますけど、祭司の息子だった人もおれば、全くのアモスのように単なる羊飼いであった人も予言与えられた。そういうふうに、これは全くそういうことと関係ない、そもそも学校がなかったわけですね、全て古代人は学問もなかった。ペテロやヨハネも別に進学校を出たわけでも大学を卒業したんでも全然ないわけです。何かというと聖なる霊が深く注がれたと。そうしたら2000年経ってもですね、それをずっと深いものを称えたまま通じていくという、そういうことなんですね。ですからそういった制度もですね、そういうふうに聖書に帰らないといつの間にか人間が作った制度が標準のようになってしまうんです。福音を伝えるためにはそう一切必要なくて、ただ聖霊を受ける と足りるということが、まあ、聖書は書いてあることです。そのここまで、まあ、18節ですね、まあ、そういうふうに新しいですが、次の19、20っていうのがとっても分かりにくいっていうか分からないと思います。19、20。これはこのヨエルという人だけでなくて他のいろいろな預言者もそういうこれ似たようなことを言っておりますが、イエス様もこれ似たことをだから言っているわけです。ちょっとそれを見たらわかりますが、イエス様もこの旧約からもこういうところを引用されたところがありますが、例えばマタイ福音書の24章の29節。マタイの24章の29節ですね。人の子が来るというところです。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たない、星は空から落ちる、天体雨量される。まあ、このようにですね、太陽すら暗くなるとか、こういう方は、今の私は全くわからないことです。太陽は暗くなる、これ日食の時はもちろんあるけれどもですね、星が空から落ちるなんて、そんなことあるはずがないと。天体とあの空みんな揺り動かされる、そんなことあらせないではないかというふうな方で、こういう表現全くわからないと普通の意味で考えたら確かにわからないんですね。で、これはですね、ちょっと私たちが死んだらどうなるかっていうと、私たちの見える体は全くなくなるわけ。土に埋めてもこれはいつの間にか骨だけになって、最終的に骨もなくなるんですね。骨がなくなる、これは雨水で炭酸ガスが入ってるから、弱い雨水は炭酸なんです。弱い酸によってカルシウムも溶けていく、だから巨大な石灰岩も溶けるから鍾乳洞もできるわけですね。まあ、そういうことで、みんななくなるんですね。どんなに私たちの今から元気なのかでも、死んだらみんな不思議が消えてしまう。で、新しい霊、目に見えない体によみがえるというふうに、新しい天と地が生まれる。その時に今あるものはみんなこういうふうにですね、消えていくという、その想像できないことですね。見ようとしているのはそういったことなんです。私たちが復活すると肉体みんな消えてしまうんだと。消えてしまってどんな形かわからないけど霊の体になるという、それも信じるしかない。言葉で表現もできないし、私たちの頭でも理解もできない。それと同じようにこの天地宇宙ということもですね、新しい天と地、最終的な状態は、それに今あるものはみんななくなった、あるいは変えられてしまうということなんですね。科学的には何か地球はずっと続くのではなくて、太陽は膨張して、そして地球も蒸発して、太陽も最終的には遥かな後には消えてしまうんですね。白色矮星になったと。もうそれだけは科学的なこと。で、その後どうなる、誰もわからない。で、それだと本当にそうなるのか、誰も見ることはできないわけです。そういうふうに自然科学的なだけだったら人間もそうです。自然科学的だけだったら死んだらもう終わり、みんななくなるんですね。復活ということは科学的には絶対にしても今何もできないことですから、そもそも科学っていうのは数えられるものが対象なんです。数えられるもの、これも基本的なことなんですね。エネルギーにしても数えられるんです。太陽も数えるエネルギー、こういう意味では全部これ化学の対象ですね。こういう本物、これみんな分子がいくつあるか、酸素原子がいくつ、全部最終的に数えられるんです。その対象、この目に見えないと空気もそうですね。この中にいくらの窒素分子があるか、酸素分子があるか、これも数えられるわけです。これはフォト学校の程度のアボガドロ数っていうのが分かれば、そこから計算ができるんですね。1リットルの中にどのくらいの酸素分子、窒素分子が何個ぐらいあるか、膨大な数ですね。 そういうのを琴学校の生徒に渡しても特に黒板で書き出した、ものすごい黒板いっぱい使ってするわけですね。この例えば1センチ立方の中の空気分子を毎度1万個ずつ書き出したらどのくらいかかるかとか言ってさ、竹の下10年20年とかそんなところ、そんなところじゃないですね。まあ膨大な数がこの分目に見えない、でも数えられるわけです。だけれどもですね、霊とか魂とかね、一切数えられないんです。愛やいう感情も数えることができないから科学の対象になり得ないわけなんです。人間ができるのは正直脳細胞、どっかを刺激したら夢を見たり、どっかを刺激したら痛いと言ったり、そんな風なこと、最終的には今でも原子や分子が何集まっている数分かる脳細胞、それはどうしてそういうふうにこんな感情が出てくるのか、いつからどういうふうに出てくるのか全然分からない。最終的に脳細胞を言うとみんなですね、原子核の中の原子核、陽子とそれから中性子が電子、それしか分からない。陽子と電子とそれから中性子、そんなものが中に詰まってる。なんでそこからどうして感情が出てくるのか全く科学では説明できないわけなんです。そこで一歩も進んでないんですよ、科学がどんどん進んでいくんだけども、そういうふうなことは全く進まないわけ。なぜかというと科学っていうのは数えられるものが定量的っていう、もう定量的なものが対象だからです。だからこの宇宙がどうなるのかっていう最終的なことはですね、科学的に言ったら今言って太陽が膨張して消えてしまう、人間も死んだら消えてしまう、それだけだけど、霊的に見たらですね、新しい霊の体になると同じ、この宇宙全体を何か霊的な新しいものにされるというのが聖書を言おうとしていること。その時にこの今あるものは人間の体も滅びるようにあるものは滅びて、で新しい天と地になるんだと、人間の理解力やものではそれ及ばないから、ただ信じるってわけです、ね、みんな消えて太陽膨張して飲むから蒸発して、その後も何もわからん、これ信じるのか、それだってみんな信じてるわけです。どっちを信じるかってことですね、まあ、そういうことですね。そういうことでここのところを言おうとしていることもですね、非常に大きな変化が起こるんだと。で、太陽とイエスも言ったことと同じことですね。この二次説なんか今日のとか、太陽が暗くなるという。太陽のような絶対的なもの、これは神様とまで崇められたりします。それでも暗くなる。そのような永遠的に見えるものでも変わる。これも科学的には比較的ですね、分かって今言ってあるんですね。太陽も最終的には暗くなる。これは10億年、何十億年単位ですけども、消えることは確実なんですね。あれだけの莫大な意味出しているわけで。で、月は血のように赤くなる。これはどういうことかと。この19節にもですね、血と火をと立ち込める煙とか、月が血のように赤くなるといったら何を意味してるんだろうか。でこんなことは説明しようがないもんだから、仲介者ですらもコントをさっとのけてあるんです、ね、一切説明しないのが多いです。仲介者も確信を持てないからですよね、説明しようがない。でこれはある象徴的な意味を持っている。これはですね、終わりの時には悪というものが徹底して裁かれてしまうという、これを血ということですね。人間も裁くて殺された血が出ると、この血というものによってですね、裁きを表そうとしているわけなんです。月は真っ白綺麗に見えるんだけど、それしても血のようにっていうことで、悪の力が裁かれるとですね、人間でも悪いものを殺した血が流れると、まあ、そういう命という意味でしてるんですけど、これは終わりの時には全てを清められる時には悪はそれ徹底して裁かれて、そしてもう綺麗にされてしまうという、そういう意味のことを言おうとしているわけですね。でそういうふうにこの宇宙的にも根本的に何か変えられるんだと、人間世界も根本的に変えられて、それはとっても良い方向のことを言ってるんですね。でここは良いことだけでは裁きもあるんだという意味で、こういう地ということを繰り返しているわけですね。終わりの時までまだ悪が、最後になってもまだ悪がいっぱいのさばってるんだと、それは最後じゃないと。それでこういう表現とっても分かりにくいんだけれどもですね、これは黙示録でもっと詳しく書いてあります。悪の力は最終的に裁かれて清められてなくなると、火で焼かれるとか、 ね、火の中に投げ込まれるとか、そういう形で表現されてます。私たちが悩んだり苦しめられたりするのはみんなこの悪の力のせいです。その悪って人をいきなり殺すとかいうだけじゃなく、私たちをうっかり良いことに対して眠ってしまう、まあ悪の力ですね。例えば交通事故もどっちかが不注意、もうこのぐらいいいだろうとって赤になってパッと行ってしまうとかですね。あるいは予想見する、きちんと心がけていかなきゃいけないのについ予想見する人間の弱さ、それもある種の悪ですね。のんびり知らずに得ない、そういうふうなですね、弱い意味のようなけれど何らかの悪がいっぱいあって、そういうこと、大きな悪になったら、まあ、これはああいう原発を人日本人を滅ぼすかねないのに、あんなことを安全だと言って嘘を言い続けた、これも非常に大きな悪ですよね。あの原発が完全にコントロールできているって、朝日新聞の統計で、8割ぐらいの人がさすがにそれはそう思わないというようなことで、安倍さんが言ったら大概騙される人も多いんだけども、あれだけは子供でも分かることだからですね。8割の人は安倍が言ったと、世界の前で言ったけどあれはもう嘘だというわけです、まあ、そういうようなことで、この人間ってのは本当に、まあ、頼りがならない、フラフラしていると、まあ、時大きな、まあ、たくさんの人の前でも本当に嘘、これも大きな、あの悪なわけですよね。あの戦争の時も半年で早ミッドウェー海戦で空母がたくさん沈没してもう負けの確実になったのに、ですから太平洋戦争って半年ですよ。それなのにずっと勝ってる勝ってると嘘を言い続けた。それがためにたくさんの人たちが、アジアの人も日本の人も犠牲になって殺されてしまった。あのミッドウェー海戦で半年でやめとったら、広島の長崎も東京大空襲も一切なかったわけです。沖縄で誰がその間違ったことを指揮したのか、その責任はどうなったのか、結局誰も日本人は責任ほとんど問われてない。永久戦犯の人だけ、その最高の指揮者だった天皇すら全く禁錮も何もされてないっていうことだったんですね。まあ、その日なんでこんなことを言ったかというと、悪がいっぱいあったからたくさんの人も死ななければ、こんな死ぬ必要がなかったのに殺されてしまった、まあ、そういうことですね。そういうあの指揮をした人たちがですね、自分の地位が惜しいから負けてるのにもうやめようという人がいなかった。やめようと言ったら自分が地位引きずるよとさ、そこに自分のエゴを守ろうとする悪があったから、あの太平洋戦争、あんだけの中国の人だけでも2000万とも言われたりですね、まあ、少なくとも1000万2000万と言われて人を殺したと、日本人も300万も死んだという、だからですね、よくよく考えたら結局このいろんな困った苦しいことはその心の中の一人一人の人間の悪ということなんです。だからこの地ということでですね、そういう類の悪が最終的に決着がつけられると地でですね、そういう象徴的な意味で言ってる。で、この予言の前の半分は良いこと、良いことですよね。良いというか聖霊がみんな注がれる新しい求めて、一方は悪、それとも決して受け取ろうしない拒んでは、まさに悪を続ける者には最多決着がつけられると、そういうふうにこの終わりの時はなるんだということを前半と後半とで、まあ、言っているというわけですね。はい、それでまあ今日はそこまでにしておきます。